皆さんおはようございます。安藤牧師が、柏伝道所に、ご奉仕で出向に行かれていますので、御言葉の お取り次ぎの、お勧めをしていきたいと思っております。旧約聖書の伝道者の書というところに、神は人の心に永遠を与えられた。しかし、人は神が行う御業の始めから終わりまでを見極めることができない。という御言葉があります。皆様は永遠ということについて思いを巡らせたことがあるでしょうか。聖書は神が人の心に永遠を与えられたと言います。私たちの心の中には永遠に対する憧れのような感情があるのではないでしょうか。またそれと同時に人は永遠に存在することはできないということも分かっていて、いろいろ考えているうちに悲しい気持ちも同時に込み上げてくるものではないでしょうか。私たちは永遠について考えるときに憧れと諦め、両方の感情を経験するように思います。今朝はヨハネの福音書から天にある永遠の住まいの希望ということについてイエス様の約束の御言葉から見ていきたいと願っております。聖書箇所はヨハネの福音書第14章1節から6節の御言葉に目を留めて参りたいと思います。ヨハネの福音書14章1節から6節の御言葉です。それでは御言葉を拝読させていただきます。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったら、あなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。私が行って、あなた方に場所を用意したら、また来て、あなた方を私のもとに迎えます。私がいるところに、あなた方もいるようにするためです。私がどこに行くのか、その道をあなた方は知っています。トマスはイエスに言った。主よ、どこへ行かれるのか、私たちにはわかりません。どうしたらその道を知ることができるでしょうか。イエスは彼に言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通して出なければ、誰も父の身元に行くことはできません。愛する天のお父様、あなたの尊い皆を心から褒めたたえます。あなたの御言葉が今開かれました。天にある永遠の私たちの住まいの希望、このことについて御言葉から教えられたいと願っています。どうかイエス様の御霊がこの場に臨んでくださいまして、聞かれる一人一人の心に働きかけてくださって、その固い思いを柔らかくしてくださって、御言葉を受け取り理解することができるように、どうか助けてください。安藤牧師 も今柏の地で奉仕に与えられていると思います。どうか、神様からの祝福を柏伝道所にもいただけますようにお願いします。イエス様のお名前によってお願いします。アーメン。今拝読した聖書箇所、イエス・キリストが十字架にかかって死なれる前の日の晩、12人の弟子たちと食卓を共にしたいわゆる最後の晩餐でのイエス様のお言葉です。ヨハネの福音書は21章まであり、12章から後ろ、全体の約半分がイエス・キリストが十字架にかかられる直前の1週間の出来事について記しています。ヨハネの福音書の12章の12節から13節を確認したいと思います。ヨハネの福音書の12章の12節、その翌日、祭りに来ていた大勢の群衆はイエスがエルサレムに来られると聞いて、夏目ヤシの枝を持って出迎えに行き、こう叫んだ。ホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方に、イスラエルの王に。ホサナというのは、ヘブライ語で、どうか救ってくださいという意味です。神の力を褒めたたえる喜びの叫びの言葉です。ユダヤ各地をめぐって多くの病人を癒し、死んだ者さえも生き返らせる奇跡を行ったイエス様がエルサレムに登って来られます。時は杉越の祭りです。たくさんの人々がエルサレムに集まってきていました。杉越の祭りは、イスラエル民族が昔エジプトで奴隷であった時に、モーセに率いられて奇跡的に脱出した民族の歴史を記念する大切な祭りです。イエス様の時代には、イスラエルはローマ帝国の属国になっていました。エジプトの支配からの解放を記念する杉越の祭りの時に、不思議な技を行うこのイエス様がイスラエルをローマの支配から解放してくれるのではないかと期待する者もいました。使徒行伝1章6節には、ある弟子が、主よ、イスラエルのために国を再興してくださるのはこの時なのですかと聞いたことが記されています。そのような期待と歓喜の中、イエス様とその一行はエルサレムに入られます。これが月曜日のことでした。そしてその同じ週の金曜日の午後には、イエス様は十字架にかかられることになります。14章の1節に戻ります。ここに、最後の晩餐で、最後の晩餐は十字架の前の日、木曜日の夜のことになります。イエス様は弟子たちに向かって、あなた方は心を騒がせてはなりません、神を信じまた私を信じなさいと言われます。弟子たちの心はこの時確かに騒いでいました。それはイエス様がご自分は弟子たちの元から去っていき、私が行くところにはあなた方はついてくることができませんと言われたからです。しかもそのことを繰り返して言われました。弟子のリーダー格のペテロは必死に食い下がるように言います。主よ、 なぜついていけないのですか。あなたのためなら命も捨てます。マルコの福音書の同じ箇所を見ると、他の弟子も同じように言ったとあります。エルサレムに入る直前の出来事として、二人の弟子がイエス様のところに来て、あなたが栄光をお受けになるとき、一人があなたの右に、もう一人が左に座るようにしてくださいと密かに願い出たことが記されています。それで後でそれを知った他の弟子たちが二人に対して腹を立てたとあります。その願い出たうちの一人が、このヨハネの福音書を記したヨハネでした。弟子たちの間にイエス様から認められたい、そういう競争心があったことが伺えます。この先生にずっとついていこう、そうすれば自分たちも一人前にしていただけて一目置かれる立場になれるだろう。弟子たちはそのように考えていたのかもしれません。その先生が突然に自分たちの前からいなくなってしまうというのです。それは全くの想定外のことでした。弟子たちはイエス様が去っていき、そこへついてくることができないと言われることが理解できずに混乱していました。戸惑う弟子たちにイエス様は、神を信じ、また私を信じなさいと言われます。そして信じるべき内容について具体的に教えてくださっています。まず2節のところで、私の父の家には住むところがたくさんあります、そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうかと言われました。と言ったでしょうかというのは、これは文法的な反語表現ですね。もしなかったらと仮定形で言って、反対にたくさんあるということを強調して言っています。実際のところ、天の父の家に住むところがたくさんあることをイエス様はよく知っておられました。なぜならイエス様は永遠の昔から天の父と共におられて、天の住まいをよくご存知であったからです。ヨハネの福音書の一章十八節にはこういう見言葉があります。いまだかつて神を見た者はいない、父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである。天の住まいは、言ってみればイエス様がもともといられたご実家のようなところといえます。最後の晩餐でイエス様が話されたことは、父のもとへ凱旋する直前の弟子たちへのラストメッセージです。数時間後には捕らえられて十字架につけられます。いよいよ時間が限られています。そのような緊迫した状況でイエス様は弟子たちに伝えておくべき一番大切なことを教えられました。一般にメッセージを伝えたいとき、最初と最後の言葉が特に大切だと思います。先日は東京都知事選挙が行われました。選挙演説では第一声というのが注目されて、ニュースなどでも報道されます。イエス様がガリラヤで宣教を開始して言われた第一声は何であったか、聖書から確認しましょう。 マタイの福音書4章17節をお開きいただけますでしょうか。マタイの福音書4章17節。この時からイエスは宣教を開始し、悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと言われたとあります。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから、天の住まいについて開口一番に言及されたのです。私たちが地上の人生を全うした後に永遠の憩いのうちに過ごす天国は、イエス・キリストの御言葉の約束によって確かに存在しています。まずこのことを御言葉から確認し信じましょう。私たちは皆地上の生涯を終える時がやってきます。聖書に、私たちの弱いは70年、健やかであっても80年、そのほとんどは老苦と災いです。瞬く間に時は過ぎ、私たちは飛び去りますとあります。詩編90編10節のお言葉です。皆さんは人生の一番大切な目的は何であるとお考えでしょうか。人はすべて自分を作られた誠の神を知ることができない罪人の状態で世に生まれます。神の御心は、すべての人が悔い改めて自分の罪の身代わりとなって十字架で死なれたイエス様を救い主として信じ受け入れ、一人も滅びることなく永遠の命をいただくことです。イエス様と共に過ごす、永遠と比べたら私たちの地上の人生はほんの一瞬です。ただそのような一瞬の人生のどこかで神の御子イエス・キリストに出会い、信じて永遠の命への道を見出すこと、これが人生の最も重要な目的です。それによって、人は後に過ごす永遠、過ごす場所が決まってきます。そして3節では、天の住まいにイエス様がまず行って、私たちのために場所を用意したら、また来て、私たちをイエス様のもとに迎えてくださること、それはイエス様のいるところに私たちもいるようにしてくださるためであると教えられました。神様は愛する者のためにいつも万全の準備を整えてくださる方です。聖書の一番初め、創世記の第一章に、神様が私たちの住むこの世界を作られた経緯が記されています。はじめに天と地を作り、太陽と月と星をそれぞれの目的を定めて天のところに配置し、地上に植物を、また陸と空と海の動物をそれぞれの種類ごとに創造されました。神様がご自身に似せて人を特別にお作りになったのはそれからです。人が住まう環境を細やかな配慮を持って万全に整えてから、神は特別な存在として人を地上に置かれました。イエス様は今私たちの永遠の居場所を備えるために、まず行って場所を整えたらまた来て私たちをご自分のもとに迎えてくださると 約束してくださいました。そして、私たちは天の家でイエス様と共に永遠を過ごすことになります。覚えるべき大切なことは、イエス様の方から私たちのところへ来てくださって、ご自身のところへ迎え入れてくださるということです。このことに感謝したいのです。なぜなら、罪人である私たちは、イエス様に先導していただいて、連れて行ってくださるのでなければ、誰一人として天国に入ることはできないからです。地上での良い行いや、自分の努力で天国に入ることができる人は、残念ながら誰一人としていません。聖書は、すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができないと、明確に宣告しています。罪の問題を解決せずに、そのままの人生を歩み、いつか死を迎えたとき、罪の報酬は死であるという聖書の御言葉が成就します。この死は、肉体が朽ち果てることだけでなく、憐れみ深い神様の愛の見てから完全に消滅する永遠の滅びを指します。それでは、誰が天国に入ることができるでしょうか。イエス様は、私は正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来たと明言されておられます。その救いの道はすべての罪人のために用意されています。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ヨハネ3章16節。この御言葉は教会で毎週のように惹かれています。イエス様を信じる者が一人として漏れることなく、こぼれ落ちることなく、天の父の家に入ることが神の御心です。すべての罪人が天国に入る資格を持っています。救いの道とは、死から永遠の命へと移される恵みの道です。14章5節のところをご覧ください。これはトマスが、主よ、どこへいらっしゃるのか私たちにはわかりません。どうしてその道が私たちにわかりましょうと尋ねると、イエス様は6節で、私が道であり、真理であり、命なのですと答えられました。また続けて、私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはありませんと明かしされています。御子イエス・キリストを信じる者は、一人として滅びることなく、永遠の命を持つ。それが、聖書の教える真理です。救いの結果は、信じた者が後に地上の生涯を終えてから後に天国に入ることができるというだけではありません。信じたその瞬間からこの地上にあって永遠の命に移されるのです。ヨハネの福音書のもう少し前、5章24節を確認したいと思います。ヨハネの福音書5章24節を拝読します。誠に誠にあなた方に言います。私の言葉を聞いて、私を使わされた方を信じる者は 永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく、死から命に移っています。イエス・キリストを自分の救い主として信じて、神と共に歩むこの地上の人生の日々は、すでにその先に続く天国での永遠の生活へとそのまま続く新しい人生をすでにスタートさせているというのです。コリント第二、五章十七節にもこういう御言葉があります。コリント二章、第二コリント五章十七節。ですから、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。と明かしされています。信じた私たちは、永遠の命の希望を先取りして、地上の残りの日々を確かな希望の中で生きていくことができます。このことを確認して、神様に感謝いたしましょう。世に来られた神の一人子、イエス・キリストを信じれば、罪が許されて天国に入ることができるというのが、聖書の伝える福音、良い知らせのエッセンスです。罪人は、ただ信じて受け取れば良いのです。それは、誰も分け隔てなく受けることができる恵みです。ただし、罪の許しには代価が必要とされました。そのために、父なる神は、一人子であるイエス・キリストを地上にお送りになられました。本来ならば、罪人である私たちが受けなければならない罰を、イエス・キリストが私たちの身代わりになって引き受けてくださいました。それが十字架です。イエス様が私たちに代わって十字架に釘付けられて苦しみ、血を流して死んでくださった。それは信じるすべての人の罪が許されるためであったと聖書は証ししています。最後の晩餐の時、イエス様だけがご自分が間もなく十字架につけられて苦しまなければならないことを知っておられました。弟子たちは誰一人これから起こることを知らず、イエス様の心の中の苦しみを気にも留めていませんでした。弟子のうちの一人が自分を売って密告することも、残りの弟子たちも自分を見捨てて逃げてしまうことも、イエス様は知っておられました。イエス様は誰にも理解されずに孤独でした。そして、イエス様は捕らえられ、不公正な裁判にかけられ、十字架刑を宣告されて処刑されます。しかし、三日目に、死人の中から蘇って、ご自分が生きていることを示されました。ヨハネの福音書の20章には復活されたイエス・キリストが弟子たちの前に現れた時の次第が記されています。イエス様は彼らに何と声をおかけになったでしょうか。20章の19節を確認します。ヨハネの福音書20章の19節。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちがいたところでは、 ユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていた。するとイエスが来て彼らの真ん中に立ち、こう言われた。平安があなた方にあるように。平安があなた方にあるようにです。イエス様は自分を裏切り見捨てた者たちを咎め立てするようなことをなさいません。人がした悪を心に留めることがないお方なのです。イエス様はなぜ裏切られ捨てられても許すことができるのか。それは神の本質が愛であるからだと聖書は教えてくれています。このヨハネの福音書を記したヨハネが後に記した書簡、ヨハネの手紙第1をお開きください。ヨハネの手紙第1の4章の8節から10節に後にヨハネはこう書き送っています。愛のない者は神を知りません。神は愛だからです。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。イエス様は神を信じ、また私を信じなさいと言われました。私たちの実生活でも、あの人の言うことなら信用できるかな、そういったことがあると思います。イエスを信じるということ、あるいは聖書を信じるということは、イエス様のご人格、キャラクター、つまり神がどのようなお方であるかを私たちが心で感じることができるので、私たちは信じることができるということがあると思います。例えば血を流すことがなければ罪の許しはない、ヘブル9章22節の聖書の御言葉です。血を流すことがなければ罪の許しはない、このような教えを教義として知るということも大切ですけれども、十字架の上で血を流して苦しまれたイエス・キリストという方が自分にとってどういう関係を持っている方であるかということ、そのことを聖書を通して深く知り、思い巡らすことでイエス・キリストという方の人格を知ることができて、私たちは初めて信じることができ、また信じ続けることができる。信仰にとどまることができる。そのように思います。これは私たちがいただいている大きな恵みです。ですから、聖書は信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。教えています。ヘブル人の手紙12章2節のお言葉です。それでは私たちはどうすれば信じることができるのでしょうか。聖書から教えられることは、信じるということも人は自分の力ではできないということです。ヨハネ6章44節に、私を使わされた父が引き寄せてくださるのでなければ 誰も私のもとに来ることはできませんと明かしされています。私を使わされた父が引き寄せてくださらなければ誰もイエス様のもとに来ることはできません。永遠の命は人が自分の努力で獲得できるようなものではありません。罪人を憐れんでくださる神様が分け与えてくださる恵みです。その対価を人はどう逆立ちしても支払うことができません。しかし、その恵みの代金は私たちの代わりにイエス・キリストが十字架の上で完全に支払い済みなのであります。だから、私たちはイエス・キリストの約束の御言葉をそのまま受け入れればよいのです。イエス・キリストは救いを求めて近づく罪人を拒むことは決してなさらないお方です。信じることができるようにと、信じることができるようにどうか私を導いてくださいと祈りましょう。もっと信じることができるように私を導いてくださいとイエス様に祈りましょう。イエス様こそが道であり、真理であり、永遠の命へと私たちを導いてくださる救い主です。最後に、ピリピ書4章6節から7節の御言葉を読んで終わりたいと思います。ピリピ書4章6節から7節。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、すべての理解を超えた神の平安が、私たちの心と思いをキリストイエスにあって守ってくださいます。愛する天のお父様、あなたの皆を心から褒めたたえます。私たち罪人を憐れんで一人子であるイエス様を地上に送ってくださいました。イエス様だけがご自分が十字架の上で苦しまなければならないことを知っておられましたが、弟子たちは誰もそれを理解することができず、イエス様の心の憂いを心を配る弟子はおりませんでした。神様、私たちは罪の中に生まれて、私たちをお作りくださった誠の神様を知らずに生きてまいりました。神様の心の痛みを知らずに生きてきたのは私たちも全く同じです。ですから私たちは罪人です。神様、私たちの身代わりにイエス様は十字架で死んでくださったので、イエス様を信じれば私たちにも永遠の命が回復され、天国に導き入れられるという御言葉をいただきました。感謝いたします。イエス様こそが道であり、真理であり、命である。この御言葉をどうか私たちが深く理解をして、しっかりと握って、これからの人生を歩んでいくことができるように、お願いします。この御言葉の時を感謝して、尊き救い主イエス様のお名前によって祈ります。アメン。